おはようございます。5月の最後の日の日、日曜日は東京会では毎年教会墓地で午後に共に集まって午前礼拝をお捧げしています。今年は感染症対策のために今までやってきましたライブ配信を続け、そして一緒に集まることを控えております。午後の墓地に出かける楽しい、また慰められる時をまた許されて持ちたいと思うんですけども、今日はこの礼拝において先に天に行かれた方々のことを覚えながら共に礼拝をお捧げしたいと願っております。聖書を拝読いたします。テサロニケ人への手紙の第1論章の13節から18節を拝読いたします。テサロニケ第1論章13節から18節です。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神の合羽の響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で死と会うのです。こうして私たちはいつまでも死と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。天の父様、あなたのご約束を今お読みいたしました。私たちが言葉の通りに、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、その時をやがて迎えなくてはなりません。そして多くの方たちがすでにその時を迎えました。命が不安に駆られる時、どうかあなたの言葉の確かな約束に頼んで、慰めと希望と平安をいただくことができるように導いてください。またこの平安をもたらすキリストの福音が一人でも多くの方々に伝わり、そして共に永遠の命の希望に預かることができるように導いてください。御言葉の上に光をお与えください。私たちが目を開かれて素晴らしい約束に確信を持って応えることができ、またとどまることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。今お読みしました箇所は 死別を経て悲しんでいる生徒たちに、改めてキリストに約束された復活と再会の希望を伝えて励ましている箇所です。これを通して改めて主がくださっています死に対する解決と再会の希望を新たにいたしましょう。はじめにこのテサロニケのクリスチャンたちは悲しんでいる状況について見てまいります。13節を拝読いたします。眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。こうございます。眠っている人たちの聖書は死んだ生徒たちに語ります。イエス様が親しくしておられたラザロという人が危篤になったとき、イエス様のもとに知らせがあり、主イエス様はあえてすぐに駆けつけることはされなかったということがヨハネの福音書の11章にございます。その時に眠っているラザロを起こしに行くとイエス様は弟子たちに言われました。彼らはユダヤが危険な状況を知っていますので行くのを恐れていましたが、主よ、眠っているなら起きるでしょう、目を覚ますでしょうとイエス様に言った時に、改めてラザロは死んだのです、そのラザロを起こすために、目を覚まさせるために行くのですと弟子たちに告げて、彼が葬られていましたユダヤに向かいました。眠っている人たち、日本語では永眠という言葉で死を指していることがあります。慰めよ、また、こう露骨に言って、悲しませることがないように眠っているというふうに表すことは確かにございます。しかし聖書は本気で眠っていると語ります。それはキリストにあって、主にあって死んだ生徒たちが眠ったままで、死んだままでいるのではなく、時が来ると目覚める、本当に生き返ることを信じているゆえに眠っていると語っているのでした。神の民はキリストが来られるはるか前から、後の日に神が死者をよみがえらせてくださり、そして先祖アブラハムに約束された、あなたも、あなたの子孫もこの地を受け継ぐ、天の故郷である約束の地を受け継ぐ、そう約束されたことを信じていました。死んだままでは相続できません。受け継ぐというのは受け継げるように蘇る ことも含まれて、そう神の民は信じ続けていました。この希望は遥か昔から神を信じる者に確かに与えられた約束であり、希望でした。そしてイエス様はこうおっしゃった。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです、はっきりと宣言され、墓に葬られていたラザロを出てきなさいと言ってよみがえらせて家族のもとに返しました。このラザロの復活は一時的なものでした。蘇ったラザロはまた死にました。しかしイエス様は蘇らせてくださると約束しておられます。この約束を信じていたのですけども、テサロニケのクリスチャンたちは先に死んだ仲間たちの死を悲しんで沈んでいました。望みがない他の人々のようにと手紙は書いてあります。なぜ死後の復活の約束を信じていながら失望したままでいたんでしょうか。彼らはイエス様がやがて迎えに来られることを聞いて信じていました。もうすでに死んだ方たちはイエス様をよみがえらせてくださるけれども、自分たちは今生きている、そして生きている間にイエス様が迎えに来られるに違いないと彼らは考えていたのでしょう。一緒に天国に行こうねというふうに励まし合っていたんですけれども、なかなかイエス様が来られず、そして仲間が死ぬことになってしまう。彼らが期待していたのと違って、主イエス様が迎えに来られる前に仲間が死んでしまったので、彼らはイエス様が迎えに来られるという約束さえ本当だろうかと確信持てなくなってしまったんです。神様の約束は果たされなかったのか、この絶望がテサロニケのクリスチャンたちに及んでいました。なぜこうなってしまったかということはやむを得ない事情もありました。このように失望していたのは実はテサロニケの巨大姉妹だけだったんです。他のクリスチャンたちはそこまでがっかりしてなかったんです。それはイエス様が来られるまでに多くの苦難があり天変地異があり、そういうことが予言されていまして、そんなにすぐイエス様が来られると聖書は教えてなかったんです。実際それから2000年経ってもまだ近づいてはいますけれども、イエス様は戻ってきておられません。ただテサロニケの教会は迫害とユダヤ人の妨害がありまして、パウロは十分教える前にこの地を去らなくてはいけませんでした。そのために他のクリスチャンたちが聞いていた教えを聞いてなかったんです。 方なしがなかったんですけども、彼らは自分たちが思うようにこのキリストが天から迎えに来られるという教えを自分たちが思うように期待してたんです。イエス様すぐ来られますよね、一緒に天国に行きましょうねというふうになっていたものですから、がっかりしてしまったのでした。ですからパウロはこのテソロニケのクリスチャンたちの様子を聞いて、二度に分けてこの彼らががっかりしている、このキリストが再び迎えに来られ生徒たちがよみがえるという教えについて詳しく教えた手紙を書き送りました。イエス様はまだ来てないけども、神様の約束は必ずなるということ、さらに当時イエス様が見えない形で来られたとか、またこの教えというのはそのまま受け取ってはいけないんだというような混乱させる教えもありましたので、聖書がそして神様が確かに教えてらっしゃるこの終わりの日の天国の完成について間違いを正すとともに詳しく教えています。聖書の教えについてイエス様を信じたときに全て理解しているというわけではありません。救いをいただくには十字架と復活、キリストの十字架と復活とその意味が分かって信じればそれだけで大丈夫なんですけれども、その後信仰生活にさまざまな試練があって、その中で力強く歩み続けるためにはさらに多くの教えと訓練が必要です。聖書はあらゆる困難に私たちが平安を失わないための必要な教え全てが書かれています。それをしっかり身につけていく必要があります。そのために教会が訓練とまた教育のために立てられています。私たちは聖書が教えていない期待を持ってそのために失望することがないように、聖書を学び続け、また訓練されるために教会につながり続けましょう。神様は耐えられない試練に合わせることはなさいません。これが聖書の教えを十分理解しなかったために悲しみに陥り失望してしまうことがあったということでした。次に覚えたいことは、神様のこの天国の約束、復活の約束が確かであるということです。その証拠はキリストの十字架と復活です。テサロニケの手紙4章の14節と15節をお読みいたします。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。神の御子イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、聖書の約束の通りに3日目によみがえられた。このことが 私たちが永遠の命をいただき、死んでもよみがえって天国に行けるということの証拠として示されています。聖書の救いが人類が直面する罪と死の危機に対する根本的な解決を与える救いです。キリストの救いを改めて確認いたしましょう。すべての人は罪を犯しました。犯罪を犯したという意味ではなく、まことの神を知らず神に従わないために神様の祝福と守りを受けられないでいるという状態のことです。もちろん神様は全ての人を憐れんでおられます。守っておられます。しかし人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることがつながっています。いつまでも神様と確かな関係の回復をいただかない、この猶予期間である地上を漫然と過ごしていては終わりの危機に立ち起こせないんです。やがて神の命と恵みから断ち切られる裁きを受けなくてはなりません。これが死であり死後の裁きです。神はしかし人類を愛して私たちを罪と死から救うためにご自身の御子を人の姿を取らせて、これがイエス・キリストです。救い主として私たちのところに使わし、神様を明らかにしてくださいました。キリストは罪がなく死のないお方であるのに、私たちの罪を負って十字架で身代わりの罰としての死を受けてくださいました。この身代わりの犠牲によってキリストを信じる者は一切の罪を許されて神のもとに帰ることができます。そしてキリストは聖書の約束の通りに十字架から三日目に復活されて、ご自身の死が誠に罪の身代わりであることを確証し、ご自身があらかじめ告げた通りに復活されました。このことを通して十字架の死が単なる非業の死ではなく、人類の罪の身代わりであり、そしてご自身が救い主であることの確証として、そして実際に生きて私たちを守り救うためによみがえられたのでした。同時にキリストの復活はやがて終わりの日によみがえる私たち、よみがえらされる私たちの初歩として、よみがえられたと聖書は教えています。今キリストは天で私たちのために取りなしておられ、また私たちを守っておられ、また天国の住まいを備えておられ、来週、選挙大会になるんですけれども、キリストがこう約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この約束のもと教会が全世界に広がり、そして救いの福音を広めていって私たちのもとにも届いた。イエス様はこう約束されました。 ルマネの福音書の6章の39節と40節をお読みいたします。ルマネ6章39節40節、38節からお読みいたしますね。ルマネ6章38節から40節、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものが、私すべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。こうしてキリストはよみがえらせる力があることを、ラザロをよみがえらせることを、ラザロだけじゃなく他の人たちもですけど、よみがえらせることを通して証明し、ご自身が十字架で死なれ3日目によみがえることを通して証明されました。そして迎えに来られることを約束されました。ヨハネの福音書の14章の3節を読みいたします。新約聖書213ページです。213ページヨハネ14章3節を読みいたします。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようになるためです。またその次の使徒の働きの1章の11節をお読みいたします。232ページです。使徒1章11節、そしてこう言った、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天にやられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。聖書の復活の約束はキリストの復活によって証明されている確かなものです。第3に、キリストを信じる者は天国で再会する希望の約束に預かっています。その結果の手紙の4章に戻っていただけますか。16節から18節に具体的にどのようにキリストが戻っていらっしゃるかが明かされています。まず遡って15節、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。つまり死んだ生徒がよみがえることが先だっていうのです。まず蘇ります。そして16節には、すなわち亡霊と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。イエス様が亡霊、御使いの頭の声、神のラッパの響き、世界中にそのキリストの再臨を知 知らせが届きます。もうこれはもうみんな気がつくんです。密かに来てではなくて堂々と聞こえるように見えるようにキリストは戻ってこられます。ですから見逃すことはありえません。そしてキリストにある死者が蘇ります。これが先ですね。そして17節、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で死と会うのです。これがキリストが再び来られる時の出来事です。どれだけ大規模なことが起こるかなと思います。あらゆる時代の生徒たちがよみがえって集まったら、数えたら何億人という単位じゃないかもしれませんね。神様は不思議なことを明らかな形でされます。そしてこの復活はキリストがよみがえったようになりますので、あり得るんです。イエス様はよみがえった後、壁も越えて、また同時期に瞬間移動したようにいろんな方に現れ、しかも物を食べることができ、掴むことができる幽霊のようじゃないんですね。そして弟子たちと40日間共に過ごされて、見ている前で天に上がっていかれたんです。私たちのよみがえった時の体も時空に制約されていませんので、天に昇っていって会うことが可能です。第一コリントの15章51節、352ページ、第一コリントの15章の51節からお願いします。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも死の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが死にあって揺れてないことを知っているのですから、私たちが永遠に死と共に生きるために、朽ちない体、霊的な体が必要です。イエス様は朽ちない体を持ってよみがえり、信じる者に与えられる 地ない命を証明して天に変えられたんです。それに続いてお手紙に戻っていただきます。17節の続きをお読みいたします。こうして私たちはいつまでも人ともにいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。キリストを信じる者にとって死別は悲しいことですけれども、永遠の別れではありません。必要なのは一人一人が救いの時が終わる前、つまり地上での生涯が終わる前にキリストを信じて救われることです。解決がなければ諦めて受け入れることが必要ですけれども、解決があるんですから受け入れるのです。誰も避けられない死と罪の解決を主が全ての人に与えてくださいました。私たちは共にこの希望を確認して励まし合い、またまだこの希望に預かってない方々に共に預かれるようにこの地上で証しいたしましょう。まず必要なのは、私たちが死の解決をいただいたものとして死を恐れず、また先に天に召された仲間たちのことで悲しみに沈むのではなく、最大の希望に平安をいただいていることです。まず自分自身のいただいた救いを確かなものとしましょう。そして私たちはやがて先輩たちを、先輩とは限りませんけれども、天に送る立場から自分が送られる立場に変わっていきます。私たちが、キリストを明かしする証しを預かるのを共に受けた方たちが残ってくれますから、代わりに伝えてくれます。しかし私たちも生きている限り、この死と罪に対する解決、永遠の命の希望を残していきましょう。あなたは死と死後の裁きに対する備えを受けて大丈夫でおられます。その方は、まだの方は今ご自身で受けてください。そしてすでに受けたクリスチャンたちはその希望を伝えるものとして生涯を全ういたしましょう。皆遅かれ早かれ死と死後の裁きに直面いたします。まず自分自身が備えていることが最も有効で大切な備えです。それは危険な、災害に遭っているときに肩を寄せて、救助を待つときと似てるかと思います。みんな一緒に助かろうと思ってもいっぺんに無理なことがありますので、そのときは一人一人誰から先に、救助隊の手に乗って救い出せる必要がありますよね。誰かが先に救われ始まなければ全員救われることにならないんです。私たちはこの永遠の命の希望をいただいたら伝えるもの、広げるものになりましょう。先に行くにしても後に残されるにしても、大切なのはキリストを信じて死と死後の裁きの 解決をいただくことです。そのことを先に変に凱旋した生徒たちのことを思いながら、その証を受け継ぐことをいたしましょう。そして私たちもこの証を残して最後まで希望にあふれて信仰を全うしていきましょう。お願いいたします。天のお父様、この言葉をもって慰めとしなさいとパウロが書き送った言葉を読みました。どうか私たちがキリストの十字架と復活によって与えられました神の救いの希望にあふれるものとなれますように導いてください。また大胆に明かしするものと してください。またこのメッセージを聞いておられる方でまだ信じておられない方がいらっしゃいましたら、同じ幸いな祝福に信仰を持って預かることができるように導いてください。御名をお招きいたします。こういう方いらっしゃいますか。私はすでにイエス様を信じてますけども、天国の希望について自分や周囲に対してあやふやにしてました。今日私は旗色を確かにして天国を確信し、また明かするものとします。そのように決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。私は旗色を確かにしますというか、またこういう方いらっしゃいますか。私はまだ死とまた罪に対する解決がありませんでした。しかし今自分の前に出されているキリストの救いを信仰を持って受け取ります。どうか私を約束に預かるものとしてください。救いに預かるものにしてくださいという方いらっしゃいます。そのあなたのために祈ります。天のお父様、死とまた病やそして罪に苦しむ私たちの世界ですけど、キリストが来られてもたらされた罪と死に対する解決をどうか私たちがはっきり確信し証しできるものとしてください。またまだ受けていらっしゃない方はこの素晴らしい救いを受けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお願いします。